はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科長水です。
情報3年の市並です。
皆さん明けましておめでとうございます。新年1回目のこのコーナーも昨年の年末の、スペシャルに引き続いて、森先生にゲストに来ていただいてます。
はい、明けましておめでとうございます。森です。
あ、はい、昨年の終わりのスペシャルの時に曲のエピソードを聞かせていただくはずだったんですけれども、時間の都合上切り上げてしまったので、ぜひそのエピソードを聞かせていただければと。
エピソードといってもそんな高尚なエピソードがあるわけではなく、哲学とも数学とも全く関係ないんですけど、ただ80年代に大ヒットした曲なんですけども、この99の風船っていう曲は、でその時は僕はまだ小学校2年とか3年だったので、全然記憶になくて、でどこで知ったかというと、2003年頃のフジテレビで「笑う入りの情熱」っていう「笑うの冒険」とか「笑う入りの生活」とか
ありましたね。
ありましたね。
そうそう、あのバラエティ番組で、そのシリーズの「笑う入りの情熱」っていうののオープニングテーマに使われてて、で僕はドイツ哲学やってるので、ドイツ語が少しできるわけなんですけども、でその曲流れてきた時に、あ、これドイツ語じゃないかと思って、で歌詞の一部を必死で聞き取って、でそれをインターネットで検索したら、あ、こういう曲だったっていうことで、でドイツ語の曲がそういうゴールデンの番組のオープニングに使われることを珍しいと思ったし、でそれからあとバラエティ番組で、そういうのが使われてて、で検索してみたら、そういう99の風船っていう曲で、でそれがちょうど2003年に、曲一番最初に出たのが1983年なんですけども、その20年後にまた新しく撮り直したやつが出たので、でそれをドイツのアマゾンから買って
なるほど。
で、聴いてみるとすごいいい曲で、
僕はね、その83年の時はもう大学生だったんだけど確かに流行ってましたね。
で、どうなんですか。
歌詞は僕は分からなかったんですけど、大体こうかいつまんで言うとどんな歌詞なんですか。
ね、実は反戦の歌で、で99の風船っていうのは何かというと、99の風船が空に上がったと。で、ある国の大臣だか軍の司令官だかが、その風船を攻撃するようにと、で、戦闘機か何かを飛ばして、で風船めがけて飛ばすんですけども、でそれに隣国が驚いて攻撃されるんじゃないかということで、で、その戦闘機を撃ち落とそうっていう、そういう話になって、でそこから戦争が始まるっていう、そういうなんか冷戦時代 の、 そのちょっとした誤解で、戦争が起こってしまうっていう、で、そういうことを茶化したというか、そういう反戦の歌なんですね。
僕はね、なんかいわゆるその今でいうそのプロモーションビデオじゃないけど、その野外コンサートの映像を見たことがあるんですよ。それはもうすごい熱狂的でしたね、そのコンサートっていうか。でこの曲が流れた時のその観客にしても、可愛い女の人ですよね。見てない。そうか、
そうそう、僕はその写真でしか見てないからジャケットの、
なるほどな。いや、僕も懐かしかったですね、その、曲を聴いて、ドイツ語をね、少しはできるということで、大学に行くと第二外国語とかね、もう取らないといけないので、英語以外にも、僕は数学科だったので、フランス語を。
そこはどういうつながりだったんですか。
やっぱり数学といえばフランス、
そういうのありますよね。数学といえばフランスなのかどうか知らないですけど、
別にドイツの数学も、その時期的にドイツがすごくこう数学のメッカになってた時期があったりとかもするし、そのフランス がそういうすごいこう数学の中心だった時期もあるんですけど、うん、まあでも、まあどういね、この間の前回 の、 その年末の時もいろんな西洋哲学でドイツとかねいろいろこうその国々の特徴があったりっていうことだったと思いますけど、うん、ちょっと話をまあ、数学の部屋なのでちょっと数学に関連させるようにちょっと戻しますけど、
はいはい
はい、ずっとその年末スペシャルの前は無限集合の話をねちょっとしてたんですよ、はい、まあ、自然数なんですけど、うん、で今はその有理数と自然数の対応がどうかっていうのを、まあ、宿題にしたままなんですけど、例えば森先生はそういう無限っていうもの、そういう概念っていうかそういうものについてなんかこう聞いた話とか、まあ、自分が考えたこととかっていうのはあります？
まあ、自分が考えたというか自分のやってるのがカントなので、
うん、
まあ、カントだとこの世界っていうのが、
うん、
有限なのか無限なのかとか、
うん、
それからと時間に始まりはあるのかっていう、
うんうんうん、
そういう問題を立てるんですね、
うん、
で、まあ、時間に始まりがあるとか時間に始まりがない、
うん、
で世界に限りがある世界に限りがない、それどっちも実は正しいっていうか、
うん、
カントに言わせればどっちも間違ってる
んですね。
でそれを、まあ、カントが解決したのでカントはすごいっていう、まあ、そういう位置づけになってるんですよね。で、うん、まあ、結局カントの場合どうなるかっていうと、そういう空間とか時間っていうのはこう外部に存在してるんじゃなくて、我々の認識の外に存在してて、そこで限りがあるかとかないかとかそういう話ではなくて、全部こう人間の認識の形式っていうんですかね、
うんうん、
人間のその人間がものを見るとかその時の前提となっているものであって、全部その内部の感覚だっていう話になるんですね、
うん、
で、うん、そう無限とかそういう話になるとそういうことを思い浮かべるんですけども、
うん、
ただその数学的に有限無限っていうとちょっと国は
声が小さくなってますよ。
声が荷が重すぎるんですけども
いやいや、どう、ちなみに今の話はなんとなく分かりそう？
あ、数学は数で測るじゃないですか、
うんうん、
でも倫理はどっちかっていうと人間のこの感情っていうか内部的なもので測ってるなっていう部分があるんで、
うん、
いや元をたどっていけば多分一緒だと思うんですけど、
うんうん、
今の数学と倫理やとなんか違うかなって
、うん、まあ僕もそういうところを詳しく考えたことはあんまりないけど、いろんな数学の本なんかを読んでるとね、その数学自体もその人間の精神活動のこう産物だっていう表現があるんですよ。で例えばそのどうかな、もし宇宙に地球以外の生命体がいたときに共通の話題ができるのは数学だって言われてるんですよ。
そうですか。
だから例えばそのここで地球上で成り立っていることは、そのいわゆる普遍的にどこでも成り立っているっていうか、だから言葉は通じないとか記号は違うかもしれないけど、なんかその例えばピタゴラスの定理だったらピタゴラスの定理を表現する何かはそのどっか地球外の生命体のところでも、まあ、あるはずだっていうふうなことも言われてる、うん、でそれはだからいわゆる僕らがこう日本語で喋ってるとか、例えばそのドイツ語で喋るとか、例えばそのね、いろんなこう違いはあったりするけども、その精神的な部分ではみんな共通してる部分があって、でそれのまあ究極のなんかね、そのこう突き詰めていく形かなみたいな、うん、まあ実際に数学をやってる人とか、まあ、僕なんかもそうだけど、そんなことを考えてはやってないので実際はね、うん、うん、まあさっきのその宇宙が有限か無限かっていう話でいくと、例えば有限だけど限りがないものって一並さんわかる？
いや、わかんない。有限だけど限りがないものですか、うん、その時点でなんかちょっと矛盾してるなって感じです、
うんうん、森先生どうですか？
いや僕も全然そう、うん、どういうことなのかわかんないですけども、うん、
例えばね、その今、まあ、地球って球体じゃないですか、
はい、
ところが球体にいろんなものがそこに、例えばあの構造物や建設物があるから、
はい、
あの理想的な球面を考えたときに、そこにもし市波さんがいたとき、まあ、例えば真っ白い何も景色もない球面に市波さんがいたとき、
はい、
市波さんがいる世界は例えばその有限な世界なんだけど、市波さんには果ては分からない。
そうですね、はい、
分かる、果ては分からない。市波さんがそこに住んでたとして、
感情的にってことですか、
うん、そうそうそう。だからそれをこう客観的にパッと見たら、例えば神様がいてみたら市波さんは球面をぐるぐるぐるぐる回ってるだけで、有限な世界をこうずっと探索してるんだけど、市波さん自身はまだ行っても果てがないとずっとこうなってるっていうね。だから例えば宇宙っていうのはそういうもんじゃないかっていう、そういうモデルを考えてる人たちもいるらしい。
どこから見るかってこと
ですね。うんうん。だからまあ、今一見矛盾したような感じなんだけど、実際にはそういうふうなことを考えることもまあできたりね、うん、するんですよね。森先生、そんな話は聞いたことがあります？
いや、どういうそんな話はそれと同じ話は聞いたことないですけど、ね、けど今話は分かります
ね、 そうね、うん、そうそうそう。だからまあなんかこう数学は無限を取り込んですごくこう自由になったとかっていうことも言われるんですけど、まあ逆にそのパラドックスとかね、あの矛盾が絡んでて、でそのちょっと20世紀の時にそういうまあ哲学の人も含めてですね、いわゆるその数学的な、まあ、数学を哲学的にこうなんかちゃんと思考してた時期があるんですよね、うん、だから、まあ実際にこう哲学の専門の人が哲学の話をしたり、数学の人が数学の話をしたりすると、まあ、そこそこ難しいけどまあこういう数学の部屋というか、まあ、高専ライブのこのコーナーでは、まあ、そういう部分もありつつ、なんかこう不思議だなとか、うん、なんか面白そうだなってこう聞いてる人たちが思ってくれて、で、まあ、まあ高専に入ってくれるとそれはまあ個人的には嬉しいけど、まあそういうなんていうのかな、あの例えば数学愛好家であったり、例えば哲学愛好家であったり、そういう人たちが増えていくと、なんかこう面白いんじゃないかなっていうのはね、
うん、
だから実際にここで話をしているのは高専の勉強とは直接関係のないことがね、市波さんもまあ興味があって来てくれてるんだろうけど、うん、どうでしょうね、あのそういうこれまあどれだけの人が聞いてるかちょっとわからないんだけど、
うん、
あの森先生の方から、うん、そのこの高専ライブを聞いている人たちに少しそういうなんかメッセージみたいなのがあれば。
メッセージね、まあ、哲学やってて、まあ、学生に教えてて、まあ、どの辺まで教えたらいいんだろうとか、向こうはどの辺まで知りたがってるんだろうっていうのがこっちには全然わからなくて、で時々そのマニアックに、まあ、何人でも関心を持つのか、それともこう倫理に特に関心を持っているのか分かんないですけども、うんうんうん、すごいあのいちいち質問に来てくれるし、一つ一つね、いちいちじゃなくて、うん、あの一つ一つ授業の後に質問に来てくれたり、すごいあの高度な話を仕掛けてくる人もいるし、
うんうん、
これは面白い本ないですかって言って聞いてくる学生も中にはいるんですけども、うんうん、けどまあそう哲学を高専でそこまでやるのかっていうか、求めていいのかなっていうか、うん、学生に多分全員にそんなこと求められないんですよ、
うんうんうん、
こうみんなこの本読めとか、
うんうん
うんうん、けどこう、まあ、ある程度関心を持ってくれると嬉しいなと思いながら、まあ、授業やってて、
うん、
でまあ中にそう本当にあの一人二人で本当にいいのかどうか分かんないですけども、うんうん、まあ、関心持ってくれる人がいると、まあ、個人的にあの本化したりとかしてるので、
うん、
まあ、あのまあやっぱりこんなこと言ってしまうとあれだけど、大事なのは専門の方への関心かなっていうふうに
高専
としては実はそう、心の中で
高専としては、
そうそう、心の中でそう思ってて、うん、けどその高専から文系の大学に編入する学生も、うんうん、まあ、時々いますよね、
うんうんうん、
でうん、まあ、そういう学生もあの質問に来てくれたりするんだけど、
うん、
でやっぱり高専の強みっていうのはその専門の勉強をしっかりやって、で、まあ、あの技術者になるっていうことなので、うんうん、まあ、そっちも大切に、で哲学にもちょっと関心を持ってくれるとまあこっちありがたいかなと思ってるんですけども、
市波さんどうでしょう、 今のメッセージというか、
とその高専に入ると、
うん、
とにかくあの数学とか理系の、あの教科が多いじゃないですか、うんうん、そういう視点からなんか人間の心理的なものを見るっていうか分析するみたいな方向で、
うん
うん、あのこの森先生の話を聞けるとまた違った一面が見えて楽しいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
あ、それはだから、うん、こっちがもっとその技術者のためのっていうか技術者が知っておくべき倫理とか哲学とかそういう物理学とか数学とかとのと哲学との関係とかそういうのやるといいんじゃないっていうそういうことを
そこまでは深く考えてなかったですけど、
まあでも僕なんかも実際数学なんかやってると数学自体が面白いから数学をやってるわけで、ところが高専に来るとやっぱり役に立つとか使うとかいうことにすごく価値が置かれていて、でもまあ最初は別にねそういうことではなくってもっと思ったけど、まあ最近はいろいろこう応用面を僕も勉強するようになってやっぱり面白いなって思いますよね。だからあのまあ先生方もその道のプロフェッショナルの先生が多いけど、先生自身もいろんなその自分の専門以外のことに興味を持ったりとかするとまあねあの学生さんにもいいんじゃないかなと思いますが、2回にわたってあのゲストで来ていただきましたけど、またぜひ機会があれば、
ね、そうですね、また、はい、ぜひ読んでください、はい、
ぜひ
ね、また市鍋さんもまたあの、まあ、このコーナーに限らずあの普段からもまた森先生の部屋に行って、はい、本でも借りて、ね、読んでみると、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、じゃあ、まあ、新年1回目の数学の部屋は、まあ、こういうことで終わりたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様です、
はい、ありがとうございました。